島絆づくり FM 放送。この番組は福島テオタ自動車、東方銀行の提供でお送りします。この時間は福島県コミュニティ FM 放送協議会に加盟している FM ポコ、シーウェーブ、FM いわき、FM アイズ、喜多方シティ FM、FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しています。東日本大震災に関する福島県の生活情報、そして復興に向けての力強い取り組みや避難地域の方々の今の声をご紹介します。皆さんの声を通して人と人とのつながり、福島県内の地域の絆を深めていく番組です。
本日はシーウェーブ FM いわきのベティが絆づくりインタビューをお届けします。今日は一般社団法人いわきバッテリーバレー推進機構事務局次長の、そしてコーディネーターもやっておられると、渡辺浩二さんにお話を伺います。よろしくお願いします。
はい、渡辺です。よろしくお願いします。
そもそもまず聞き慣れない言葉を今ね、私発したと思うんですけれども、
はい、
いわきバッテリーバレー、これどういう意味なのか教えていただけますか。
はい、まず、ま、いわきは我々いわき市で今活動してますので、はい、そのままですけれども、バッテリーバレー、うん、これはもともとは、ちょっと話がちょっと飛んじゃうかもしれないですけれども、はい、関西にバッテリーベイというものがあります、うん、このバッテリーベイっていうのは何かと言いますと、関西地域に蓄電池関連産業が集積しているということを指しています。
はい、
で我々、いわゆる、蓄電池関連産業の集積を目指しているわけですけれども、
はい、
いわゆるバッテリーベイに対抗して、うん、バッテリーバレーとつけたわけです。
わかりました。これで皆さんも理解していただいたと思います。はい、蓄電池関連産業の集積体、いわきバッテリーバレー、そういうふうに覚えていただいて、これからの話を聞いていただきたいと思います。まず蓄電池、こちらなんですけれども、私が頭に浮かぶのは、バッテリーですよね。そうなると、
はい、
スマートフォンのバッテリーぐらいしか浮かばないんですけれども、
はい、
他にはどんなものがありますか。
はい、今のスマートフォン、いわゆるあの携帯端末というものがございますね、うん、でそれ以外ですと、例えば、今ロボット、
はい、
あとは、ドローンですね、
うん、
でもちろん車、
はい、
飛行機、
はい、
で人工衛星ですね、
うん、
それこそ本当にもう身の回りにあるものから本当に大きいものまで、さまざまなものにバッテリーは使われています。
そう考えると蓄電池の必要性って本当に必要なんだな、なくなったら大変だってことですよね。
はい、
はい、
いわゆるキーデバイスと我々は呼んでます、
う
ん、
はい、今後の需要の高まりっていうのはもちろんありますよね。
はい、実際ですね、うん、現在の、いわゆる日本シェアというのが、はい、2兆円ですね、
うん、
でこれが、例えば2020年ですね、世界規模でいうと、6.5兆円、
うん、
そのあたりまでは伸びていくものだと思っております。
今後すごいことになりますね、そう考えると、
はい、
だからこそ大事なんだよっていうところも皆さんに覚えていただきたいなと思います。でこの一般社団法人いわきバッテリーバレー推進機構、いろいろな取り組みをされていらっしゃると思うんですが、今後どういうことを重点的に行っていく予定なんですか。
はい、我々いわきバッテリーバレー推進機構では、3本の矢と呼んでいるんですけれども、
はい、
まず一つ目が蓄電池を使用した製品の普及、
はい、
2つ目がバッテリー技術による産業振興、
はい、
3つ目が関連企業の誘致を促進する、
うん、
この3つで 3本の矢と呼んでいます。
蓄電池を使用した製品の普及、まずこれが一つ目ですけれども、はい、具体的にはどんなことですか？
はい、こちらはバッテリー利用の利活用の先進都市を目指そうというものでございます。
はい、
いわき市を、バッテリーを使ったさまざまな製品、これをいわき市の市民の皆様にも知っていただきたい、で皆様が、理解していただくことで、県内、県外にも、関心を持っていただくと、そういう考えでいい。
まずはその製品どういうものがあるのかな、それを知っていただくことでまた需要もどんどん高まっていきそうですもんね。
そういうことです
ね。それから2つ目がバッテリー技術による産業振興、これはどうでしょうか？
はい、まず、関連企業さんの、いわゆる進出の支援っていうのがあるんですけれども、はい、あれ今力を入れているのが、いわゆる企業別ネットワークの構築でございます。
はい、例えば、
はいはい、こちらは、今関わっていただいている企業様を中心として市内の企業様、もちろん県外の企業様が入っていただいてもいいんですけれども、はい、いわゆる連携体を作って一つの事業を構築していこうと、で実際にその事業が何ですかね、新しい事業として起こっていくというふうになっていけばいいなと我々は考えています。
ネットワーク作り、はい、本当大事なことだと思います。というのも蓄電池を作っている会社だけが集まればいいってことではないんですよね。
そうですね、もちろん蓄電池大切なんですけれども、蓄電池さまざまなものに使われていますので、はい、その蓄電池に関わるさまざまな産業、このさまざまな産業が、活性化していくことで我々のバッテリーバレーが成り立つと、そういうふうに考えています。
はい、もう本当の関連産業ですからね。はい、はい、いろいろな意味がそこには含まれていると思います。そして3つ目なんですが、関連企業の誘致を促進、
はい、はい、
こちらは、
はい、こちらは、例えば、企業、外の企業さんに対して、この土地に来てくださいっていうのは、ただ言葉を発しているだけになってしまいますので、そのための土壌作りと考えています。
はい、
まずは、例えば、人材の育成、ここの部分に、まずは力を入れていこうと、で実際にどうするかという部分ですと、例えば、社内でのベンチャーですね、あとは、個人で今、起業したい方、
はい、
そういった方に対して、いわゆるバッテリーのシーズ、バッテリー関連のシーズを、発掘していこうと、
はい、
でこの、アイデアに対して、我々が支援をしていく、で実際に、起業していただくと、事業化していただくとか、そういったことを考えています。
はい、それと同時に、まあ、ものづくりに興味を持ってもらうっていうことも必要ですよね。
そうですね、例えばその高校生や大学生の方が、もっとものづくりに興味を持ってもらう、で例えばもう高校生の時から、そういうものづくりに対して詳しい、知識を、習得してもらうことで、はい、さらに就職もしやすくなってくる。もちろんこの就職に関しては、県外市外に行くんではなく、いわき市内で、就職していただきたいというのもありますね。で就職を受け入れる企業さんも、もっともっと理解していただいて、さらにもっと上に上がっていただければと思っています。
企業さん自体が魅力的な企業になることによって、若い子たちがどんどん入社してくる、
そういうこと
ですね。そういう綺麗な流れが、はい、ね、なんかちょっと見えましたね今ね。
はい、ありがとうございます。はい、
でこの3本の矢を、まあ、進めていっているっていうところなんですけれども、まあ、今後、まあ、最終目的という形になるでしょうか、まあ、集積地帯を作るっていうことも大事ですよね。
はい、もともとバッテリーバレー構想、初期の段階でこれはお話ししていることなんですけれども、やはり地域の中に、蓄電池関連産業の集積地を作っていくと、で、この中にさまざまな、いわゆる蓄電池に関わる企業さんが集まっていただく、でそしてそこで働く方たちがいる、でここで働く方たちが増えていく、ことでいわゆる企業、地域に経済の活性化が生まれるだろうと我々は思っています。
はい、ぜひこの放送を聞いてご興味持たれた方、あるいはもう少しお話聞いてみたいなと思われた方は、事務局の方に お電話いただければと思います。まあ、関わってくれる企業団体を増やしていくというところがまた渡辺さんのお仕事でもあると思いますので、今後も頑張ってください。
はい、はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。
ランドクルーザーの進化を物語る圧倒的な高トルクとパワー、卓越した動力性能と環境性能を実現した 2.8 リッタークリーンディーゼルエンジン搭載、ランドクルーザープラド福島トヨタ。
今日の一言パンダウサギ。旅行やレストランお買い物など東方オールウェイズカードでクレジット決済するとポイントが貯まるんです。皆さん知ってました？ついてるカード東方オールウェイズ、東方銀行。
絆づくり FM 放送への出演ご意見ご要望はお聞きのコミュニティ FM にお問い合わせください。この番組は福島県コミュニティ FM 放送協議会、 FM ポコ、 C-WAVE、 FM いわき、 FM アイツ、喜多方シティ FM、 FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しました。福島絆づくり FM 放送。この番組は福島トヨタ自動車、東方銀行の提供でお送りしました。